東京に大雪の降った夜でした。自分は酔って銀座裏を、ここはお国を何百里、ここはお国を何百里と小声で繰り返し繰り返しつぶやくように歌いながら、なおも降り積もる雪を靴先で蹴散らして歩いて突然吐きました。それは自分の最初の喀血でした。雪の上に大きい日の丸の旗ができました。自分はしばらくしゃがんで、それから汚れていない箇所の雪を両手ですくい取って顔を洗いながら泣きました。ここはどこの細道じゃ、ここはどこの細道じゃ。哀れな童女の歌声が幻聴のようにかすかに遠くから聞こえます。不幸、この世にはさまざまな不幸な人が、いや不幸な人ばかりと言っても過言ではないでしょう。しかしその人たちの不幸は、いわゆる世間に対して堂々と抗議ができ、また世間もその人たちの抗議を容易に理解し同情します。しかし自分の不幸は全て自分の罪悪からなので、誰にも抗議のしようがないし、また口ごもりながら一言でも抗議めいたことを言いかけると、ひらめならずとも世間の人たち全部、よくもまあそんな口が利けたものだと呆れ返るに違いないし、自分は一体俗に言うわがまま者なのか、またはその反対に気が弱すぎるのか、自分でも訳がわからないけれども、とにかく罪悪の塊らしいので、どこまでもおのずからどんどん不幸になるばかりで、防ぎ止める具体策などないのです。自分は立って、とりあえず何か適当な薬をと思い、近くの薬屋に入って、そこの奥さんと顔を見合わせ、瞬間奥さんはフラッシュを浴びたみたいに首を上げ、目を見張り棒立ちになりました。しかしその見張った目には驚愕の色も嫌悪の色もなく、ほとんど救いを求めるような、慕うような色が現れているのでした。ああ、この人もきっと不幸な人なのだ。不幸な人は人の不幸にも敏感なものなのだからと思った時、ふとその奥さんが松葉杖をついて危なかしく立っているのに気がつきました。駆け寄りたい思いを抑えて、なおもその奥さんと顔を見合わせているうちに涙が出てきました。すると奥さんの大きい目からも涙がポロポロとあふれて出ました。それっきり一言も口を聞かずに、自分はその薬屋から出てよろめいてアパートに帰り、よしこに塩水を作らせて飲み、黙って寝て、あくる日も風邪気味だと嘘をついて一日いっぱい寝て、夜自分の秘密の喀血がどうにも不安でたまらず、起きてあの薬屋に行き、今度は笑いながら奥さんに実に素直に今までの体具合を告白し相談しました。お酒をおよしにならなければ、自分たちは肉親のようでした。アル中になっているかもしれないんです。今でも飲みたい。いけません、私の主人も丁寧のくせに菌を酒で殺すんだなんて言って酒浸りになって、自分から寿命を縮めました。不安でいけないんです。怖くてとてもダメなんです。お薬を差し上げます。お酒だけはおよしなさい。奥さん、未亡人で男の子が一人、それは千葉だかどこだかの医大に入って間もなく父と同じ病にかかり休学入院中で、家には中風の舅が寝ていて、奥さん自身は5歳の折小児麻痺で片方の足が全然ダメなのでした。 松葉勢をことこととつきながら、自分のためにあっちの棚、こっちの引き出し、いろいろと薬品を取り揃えてくれるのでした。これは造血剤。これはビタミンの注射液。注射器はこれ。これはカルシウムの錠剤。胃腸を壊さないようにジアスターゼ。これは何？これは何？と五六種の薬品の説明を愛情込めてしてくれたのですが、しかしこの不幸な奥さんの愛情もまた自分にとって深すぎました。最後に奥さんがこれはどうしても何としてもお酒を飲みたくてたまらなくなった時のお薬と言って素早く紙に包んだ小箱、モルヒネの注射液でした。酒よりは害にならぬと奥さんも言い、自分もそれを信じて、また一つには酒の酔いもさすがに不潔に感じられてきた矢先でもあったし、久しぶりにアルコールというサタンから逃れることのできる喜びもあり、何の躊躇もなく自分は自分の腕にそのモルヒネを注射しました。不安も焦燥もはにかみもきれいに除去せられ、自分は甚だ陽気な脳弁家になるのでした。そうしてその注射をすると、自分は体の衰弱も忘れて漫画の仕事に精が出て、自分で書きながら吹き出してしまうほど珍妙な趣向が生まれるのでした。一日一本のつもりが二本になり、四本になった頃には自分はもうそれがなければ仕事ができないようになっていました。いけませんよ、中毒になったらそれはもう大変です。薬屋の奥さんにそう言われると、自分はもうかなりの中毒患者になってしまったような気がしてきて、自分は人の暗示に実にもろく引っかかるたちなのです。このお金は使っちゃいけないよと言ってもお前のことだものな、なんて言われると、なんだか使わないと悪いような期待に背くような変な錯覚が起こって、必ずすぐにそのお金を使ってしまうのでした。その中毒の不安のため、かえって薬品をたくさん求めるようになったのでした。頼む、もう一箱、勘定は月末にきっと払いますから。勘定なんていつでも構いませんけど、警察の方がうるさいのでね。いつでも自分の周囲には何やら濁って暗くうさんくさい日陰者の気配がつきまとうのです。そこをなんとかごまかして、頼むよ奥さん、キスしてあげよう。奥さんは顔を赤らめます。自分はいよいよつけ込み、薬がないと仕事がちっともはかどらないんだよ、僕にはあれが強制剤みたいなものなんだ、それじゃいっそホルモン注射がいいでしょう。バカにしちゃいけません。お酒か、そうでなければあの薬か、どっちかでなければ仕事ができないんだ。お酒はいけません。そうでしょう。僕はね、あの薬を使うようになってからお酒は一滴も飲まなかった。おかげで体の調子がとてもいいんだ。僕だっていつまでも下手くそな漫画などを描いているつもりはない。これから酒をやめて体を治して勉強してきっと偉い絵描きになってみせる。今が大事なところなんだ。だからさ、ね、お願い、キスしてあげようか。奥さんは笑い出し、困るわね、中毒になっても知りませんよ。ことことと松葉杖の音をさせて、その薬品を棚から取り出し、一箱はあげられませんよ、すぐ使ってしまうのだもの、半分ね。ケチだな、まあ仕方がないや。家へ帰ってすぐに一本注射をします。痛くないんですか？よし子はおどおど自分に尋ねます。そりゃ痛いさ、でも仕事の能率を上げるためには嫌でもこれをやらなければいけないんだ。僕はこの頃とても元気だろ。 さあ仕事だ、仕事仕事とはしゃぐのです。深夜薬屋の戸を叩いたこともありました。寝巻き姿でコトコト松葉勢をついて出てきた奥さんにいきなり抱きついてキスして泣く真似をしました。奥さんは黙って自分に一箱手渡しました。薬品もまた焼酎同様、いやそれ以上に忌まわしく不潔なものだとつくづく思い知った時には、すでに自分は完全な中毒患者になっていました。真に恥知らずの極みでした。自分はその薬品を得たいばかりにまたも春画のコピーを始め、そうしてあの薬屋のフグの奥さんは文字通りの習慣刑をさえ結びました。死にたい、いっそ死にたい、もう取り返しがつかないんだ、どんなことをしても何をしてもダメになるだけなんだ、恥の上塗りをするだけなんだ、自転車で青葉の滝など自分には望むべくもないんだ、ただ汚らわしい罪に浅ましい罪が重なる、苦悩が増大し強烈になるだけなんだ、死にたい、死ななければならぬ、生きているのが罪の種なのだなどと思い詰めても、やっぱりアパートと薬屋の間を半狂乱の姿で往復しているばかりなのでした。いくら仕事をしても薬の使用量も従って増えているので、薬代の借りが恐ろしいほどの額に上り、奥さんは自分の顔を見ると涙を浮かべ、自分も涙を流しました。地獄、この地獄から逃れるための最後の手段、これが失敗したらあとはもう首をくくるばかりだという神の存在をかけるほどの決意を持って、自分は故郷の父宛てに長い手紙を書いて、自分の実情一切を、女のことはさすがに書けませんでしたが、告白することにしました。しかし結果は一層悪く、待てど暮らせど何の返事もなく、自分はその焦燥と不安のためにかえって薬の量を増やしてしまいました。今夜10本一気に注射し、そうして大川に飛び込もうと密かに覚悟を決めた、その日の子をヒラメが悪魔の勘で嗅ぎつけたみたいに堀木を連れて現れました。お前は喀血したんだってな、堀木は自分の前にあぐらをかいてそう言い、今まで見たこともないくらいに優しく微笑みました。その優しい微笑がありがたくて嬉しくて、自分はつい顔を背けて涙を流しました。そうして彼のその優しい微笑一つで自分は完全に打ち破られ、葬り去られてしまったのです。自分は自動車に乗せられました。とにかく入院しなければならん、あとは自分たちに任せなさいと、ヒラメもしんみりした口調で、それは慈悲深いとでも形容したいほど物静かな口調でした。自分に進め、自分は意思も判断も何もないもののごとく、ただめそめそ泣きながらいいダクダクと二人の言いつけに従うのでした。よしこも入れて四人、自分たちはずいぶん長いこと自動車に揺られ、あたりが薄暗くなった頃、森の中の大きい病院の玄関に到着しました。